2章19節、最初のところでありますね。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族である。まあ家族であり、まあ、続いてるんですけども、そこで切りますと、神の家族であると、神の家族というのは温かい響きを、まあ、持っております。でさらに聖書は家族というそういう言葉だけではなくて、その次には建物、神殿、神の住まいというそういう比喩を持って、まあ、キリストの教会について説明をしているのであります。で最初の言葉でありますけれども、家族という言葉に対比する言葉っていうのがその次に書いてるんですよね。あなた方は外国人でも寄留者でもなく神の家族であるというふうに続いております、ね、つまりここには外国人や寄留者というそういう言葉がついたり使われています、まあ、外国人や寄留者はその国の国籍を持っていない、まあ、よそ者、国の保護が受け入れられない状態を、まあ、指しているのであります。まあ、先々週語ったようにユダヤ教の神殿っていうのは実はユダヤ人の礼拝する場所と外国人のですね、いわゆる異邦人が礼拝する場所っていうのは実は区別されてたんですね。ここはあなた方の礼拝する場所、ここはあなた方の礼拝する場所っていうふうに、まあ、大きなこの神殿というかその中に礼拝する場所がありまして、ですけどもそれは明確にこの区切りがあったんですね。しかもその区切りというところには立て札が立っていた。つまりそれを飛び越えてですね、ユダヤ人の異邦人と言われて外国人はそのユダヤ人の礼拝場所には入ることができなかったんですね。そこに犯すものはこの命を保証しないみたいなんですね。まあそういうことが書いてあったというふうに言われてるんですよ。つまり、しかしキリスト教会においてはそのような区別は取り除かれて、等しく神の国の国籍、神の国の身分が与えられたというのであります。ですからここのところの口語訳聖書というのは、あなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのであるというふうに訳されておりました。まあほとんど同じだと思うんですけれども、まあ、異国人でも宿り人でもない、あなた方はもはやこの神の国籍を、天の国籍を与えられた神の家族なのだというふうに言われているわけであります。宿り人というのは住むことは許されているけれども、まあ、国籍はなかった。そのために国の保護はなくて不安定な生活を余儀なくされていた、そういう人々でありました。我々が前に読んだペテロの手紙の中にもこの離散して仮住まいの人々というそういう表現がありましたね。離散している、まあ、いわば避難民っていうのは、まあ、国内であれば避難民も例えば地震でですね避難民となってるっていうこともありますけども、まあ、外国の場合はですね、外国に住む場合はまさにその国籍もない、ただそこに住むことが許されているという、まあ、仮住まいの人々というふうなものであります。したがってそれはそういう人々が聖なる民に属する神の家族の一員となったんだ、それが実はキリスト教会なんだというふうに言ってるわけであります。エペソというこの町はローマ帝国のアジア圏のまあ、首都であり、地中海東部の三大国際都市、シリアのアンティオケア、エジプトのアレクサンドリアと並ぶローマと東洋をつなぐ この海からですね、海から内陸5キロほどのところにあって、ですから昔は海の交通が盛んでしたよね。まあ、ローマからもですね、海でこう移動してるわけですよね、船で乗ってですね。ですから海岸に港に近いっていうことはすごい栄えてるわけですよ、ね。でもちろんこの陸路もありましたので、このエペソの町というのはそういう、まあ、港町にも近いし、また陸路にももうのアジアとの方のこう、このつながっているものっていうふうなものですから、大変栄えていた。ですからそこにはユダヤ人以外の外国人や寄留者がたくさんいた。アルテミスという女神、これは豊穣多産の象徴の、そういう神殿があったところですから、大変にそういう意味では人々がたくさんいてですね、その、豊かな町だったわけであります。でパウルはここに3年間滞在して、まあ、ですからパウルの伝道の中では長い方ですよね、3年間もいるということは。まあ、ですそれだけに実はパウルはこのエフェソの町という教会というものに、まあ、こう力を入れてたというふうに考えられますね。でそういうところにいた外国人や寄留者の方々の心の平安、安心の場がここにあるんだというふうに書いてるわけですよね。あなた方はもはや外国人でも寄留者でもないよと、もう神の聖なる神に属するものとなったんだ、それが聖なる民に属するもの、言い換えればそれは神の家族だというふうに言ったわけでありますね。あなた方はもはや外国人でも寄留者でもない、神の国籍が与えられたのだ。ある方が都市の外国の都市に下宿していた時の様子をこんなふうに書いてますね。夕方になるといつも町を歩き回り、時々カーテンの引かれていない窓から家族がテーブルを取り囲んで座っていたり、暖炉の周りで団らんしているのを見たものだった。まあ、それがカーテンが開いてればそういう姿が夜の電気にこう影としてこう見えるわけですよね。そしてこの人は今このそういうところから離れて、家族から離れて、まあ、下宿しているっていうんでしょうか。ですからそういう家族の姿を見ると羨ましかった、あるいはカーテンが引き下ろされると、まあ、締め出されたような思いがして、寂しく暗闇の中に立ち尽くすのであった。まあ、我々もこう旅行なんかしてる時にはそういう思いが与えられると思います。まあ、家族は貧しくとも心の拠り所、平安安心の場であるということでありますね。まさにそれは狭いながらもね、この安心ができる、まあ、そういう場所、まあ、それが家族という、まあ、今はいろんな家族があってですね、必ずしもそうでない場合もあるかもしれませんけど、まあ、一般にはそういうふうに言えますよね。家族っていうのはそういうもんだということです。そこに来れば、まあ、安心できるというか平安になるという、まあ、そういう心の拠り所、安心の場所、まあ、いわば自分の居場所、心のふるさと、そういう場所が神によって確保されているんだよ、それが教会なんだっていうふうに言ってるわけです。神による住まいと座席が用意されている、それがキリストの教会だ。まあ、我々もそうですよね。どんな外国の人が来てもちゃんと礼拝の時にですね、あなたはそっちにいなさいっていうふうには言わないでしょう。まあ、皆さんどうぞ来てください、これ礼拝の席がそこにちゃんと確保されてるっていうことですよね。だから我々も外国に行って礼拝する時も同じだと思うんですよ。多分今までそういう私も経験はないですね。どうぞ来てくださいっていうふうに言われて礼拝の席に連なることができたと思います。ある方はこう書いています。あなた方は私の兄弟、私の姉妹、主の食卓を囲んでいた時にいろいろな民族の人がいたでしょう。いろいろな生まれな人がいたでしょう。奴隷も自由人もいたでしょう。 学問のある人も無学な人もいたでしょう。その人たちが同じ食卓を分かち合っているときに、まあ、これは生産式のことを言っていると思うんですけども、お互いに交わし合う目は裁きの目ではない、敵意の目ではない、ここに奇跡が起こった、この奇跡を信じなければ自らの罪に勝つ道はない、まあ、どういうことか、多分同じ礼拝を守っててもね、時に対立するとかそういう場所時があるわけじゃないですか。しかしそこに奇跡が起こった、この奇跡を信じなければ自らの罪に勝つ道はない。ユダヤ人にしてみればですよね、今まではもう区別されてたんですよ、礼拝の場所、ここからこっちはユダヤ人、こちらここからは異邦人、外国人、区別していたんですから、それはそれが取っ払われたということは革命的なことだった。しかし我々は使徒信条で告白してますよね。我々は聖霊を信ず、でその後我々は教会を信ずっていう言葉があるんですよ。まさにこの信ずるということはまだある意味では完成していないかもしれませんよね。不完全じゃないですか、地上の教会っていうのは。でもそういうことを信じていくという、そういうことを信じなければ我々は自らの罪に勝つ道はないと、まあそういうことを信じて、そういうことをでこの克服していくっていうんでしょうか、そういうことを願っていく、そういうことが第一にこう書いたんですね。で第二に、その20節になりますが、それを建物に例えると、今度は教会は使徒や預言者という土台の上に建てられています、そういうふうにも表現できる。使徒というのはイエス・キリストの、まあ、目撃証人であった人、特にイエス・キリストの復活の証人だった人たちを言ってるわけですね。まあ、直接の目撃証人ですよね。ですからそれは限られてたと思いますよ。まあイエス様の弟子はもう12人以外にたくさんいたと思います。でもその中で特に使徒と呼ばれている人12人いた。ですからここでは使徒や預言者という土台の上に建てられていますと、まあ、ですから昔の解釈ですと、使徒というのは新約聖書、預言者というのは旧約聖書というような、新約と旧約という、まあ、そういう土台の上に建てられているという解釈もあったんですけども、最近はそういうではなくて、このここでの言う預言者というのは新約聖書において教会の職務として立てられていた預言者を指すという、そういう解釈が一般的でありますね。コリント書にはこういう言葉があります。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に、まあ、第四に奇跡を行う者、病気を癒す、賜物を持つ者、まあ、その他にも書いてあるんですけども、皆が使徒だろうか、皆が預言者だろうか、つまり教会の中の職務にはいろいろな職務があった。しかし第一に使徒、そして第二にそれは預言者というものが挙げられているということなんです。でこのところはどういう意味なんだろうか。でこの預言者使徒たちというのはですね、ひとところにとどまっていないで、いわば巡回して歩いていたっていうんですね。で今回私もこのところ読んで納得できたんですけど、次のようなこの説明がなされておりました。彼らは定住の伝道者ではありませんでした。まあ、今のようにですね、一ところにこうとどまって伝道してるっていうんじゃなくて、いろんなところにこう動きながら伝道してたって言うんですね。で絶えず旅をした。どうして旅をしたのだろうか。教会を訪ねて各地を旅した。当時すぐに信仰の書物が刊行されたわけではない。新約聖書もまだ固まっていなかった。 またいろいろな通信設備が整ってもういなかった。したがってお互いの意思の疎通というのは簡単にできたわけではない。まあ今日とはだいぶ違うわけですよ。しかし各地にどんどん広がっていく教会は皆キリストの教会だと言えなければならない。同じ福音を聞き同じ福音を告げていなければならない。まあ説教なんかもそうですよね。同じそこで福音が語られていなければならない。同じ救いに生きている証拠、そういう確かさがなければならない。同じ言葉を担った人と預言者がそのために、まあ、巡回してくれている。どこの教会でも同じ福音を語った。至るところでキリストの話をした。キリストの平和の福音を語った。その神の言葉を委ねられた使徒と預言者が旅を続け、迫害に耐えて至るところに神の言葉という土台を作った。ああなるほど。そういうわけで当時の状況からするとこの人と預言者がですね、ですから預言者っていうのはほとんど神の言葉を語るものっていうふうな意味なんです。ですからそういう形で各地にできた教会に同じ福音が語られ、同じ福音が説教されていく、そういう必要があったんだということなんですよ。ですからこの次第にそういう中から信仰の告白や聖書の聖典の確立、植生の確立というのができたのが実はまあ4世紀頃って言われてるんですよ。まだこの時代今1世紀2世紀になったぐらいとかその時代ですから、まだまだそういう状況が続いてたんですよ。各地に教会はできてるんですけども、そのためのこの統一的なキリストの福音はこうだっていう、我々今この使徒信条という形でですね、信仰のある意味ではこの要約的なものがですね、あるいは洗礼を受けるときにはどういう何を信じたらいいのですか、まさにこの使徒信条なんていうのは洗礼を受けるときのためのこの諮問のときにね、あなたは神について何を信じますか、キリストについて何を信じますか、聖霊について何を信じますかっていう、その時の答えとして、私は父なる神を信じます、神はこういう方です、私はキリストをこういうふうに信じます、キリストはこういう方ですという、そういうことをまとめた洗礼を受ける時にのためのね、そのために作られていったものが、統一されていったものがこの使徒信条という形なんです。ですから大体これが4世紀以降にこう固まってきている、まあ、各地にそれぞれに、ね、ローマ教会のローマにおける信条とかそういうものは土台にあったようですけども、でも各地に教会ができていく中で、まあ、そういうふうにしてこの教会がこう統一されていったんだという歴史があるわけです、まあ、ですからここに人や預言者という土台の上に建てられているっていうのは同じ福音のもとに立っているんだという意味なんですよ。で、そしてその教会のその次に要石はキリストイエスご自身であると、まさにそうでありますね。20節にあるそのこの中心になっている要石というのはキリストご自身であると、まあこの要石っていう解釈もですね、我々は土台というふうな意味で、例えば今先ほど読んだイザヤ書の26章の16節には、主なる神はこう言われる、私は一つの石をシオンに据える、それは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ、信じる者は慌てることはない。まさに建物に例えていくと、教会の土台としてのイエス・キリストという、それがまあ各その四隅にね置かれているような、そういう石としてのイエス・キリストの存在ということであります。 ですからキリストは私はこの岩の上に私の教会を建てる、キリストは私の教会を建てると言ったんですよね。教会は人たちを通して、ですから時々子供のなんかのね質問、 CS の子供なんか、教会っていうのは誰のもんですかって質問するんですよ。そうすると大体牧師の名前言ってるんですよ。いやそれは違うんだ、これは牧師のものじゃないんだよ、キリストのものなんだよ、キリストの教会なんだよ、キリストがちゃんと所有しているところが実は教会なんだよというふうに教えなきゃならない。キリストは私は私の教会をこの岩の上に建てるというふうに言われた。読みの力もこれに対抗できない、勝つことはできない。まさに教会は、我々は教会を信ずという言葉の中にはこういう事実も含まれているわけでありますよね。墨の石、今四隅に建物の、建築だっていうと、その墨の頭石っていう表現もできますけど、また同時に日本の建築と違って、例えばヨーロッパの建築の石でこう積み重ねていく、そういう建築ということを考えると、その一番上にあるずっと石をこう積み重ねて一番上のアーチの一番てっぺんにある石、それをここの要石という、そういう表現解釈も当然出てくるというふうに言われておりますね。ちょうどキリストがよみがえられて天に上げられて一番教会の上にある石という意味で、それも実は要石であることは確かなんですね。そういう意味で、土台の石っていう解釈もできるし、その一番上にある石というふうにも解釈できる、いずれにしてもそれは土台になっているものというふうな意味であります。まさに教会はイエス・キリストを土台としてるんだ、土台なんだ。ですから、そしてまたこのペテロの手紙にはですね、あなた方自身もこの生きた石となりなさい、教会を建物に例えていくと、一つレンガを積んでですね、この建物を建てていくときにも、やっぱり一人一人生きた石となっていきなさい。ちょうどに日本の状況ですと、お城の石垣みたいのがありますよね。でお城の石垣も必ずしもみんな均一ではないんですね。ある程度の大きさはあると思うんですけど、大きいのもあれば少し小さいのもあると、ある意味ではバラバラなんですけれども、それが組み合わされて一つの石垣がそこに立派なもの、しっかりとしたものができて、その上にこう建物が、お城が建っていくということがあるんでありますけれども、多分そのお城を作る人はですね、多分この石工と言われる人がでこぼこした石の表面を削り磨き、他の人と組み合わせられることによってふさわしい形になっているのなっているでしょうか。もちろんこれは建物っていうのは比喩的な表現ですよね。我々自身が生きた石っていうのも一つの比喩的な表現ですね。だから我々は、この我々もですね、凸凹した石の表面が削られたり磨かれたり、そういうふうにされてこの建物を構成し作っていくことができる、教会を作っていくことができる、そのキリストとの交わり、礼拝によって、キリストの御力により、我々自身もこの変化させていただくのであります。その建物の石となる自分もキリストによって作られなければなりません。多分そういう形で我々自身も生の人間ではなくてですね、キリストの福音を聞いたことによって荒削りなところを滑らかにされたりですね、足りないところをやっぱりこうね補えたり、そういうふうにして建物っていうのが作られていくんだよっていう、これ比喩的なものですね。で教会もやっぱりそういうところなんだっていう、これが2番目の比喩です。 でさらに3番目には、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主において聖なる神殿となりますと書いています。で教会は礼拝によって生きた生命体となっていく、この要石であるキリストは復活の命の主である。教会は復活の主を礼拝することによってこの本当に成長したり聖なる神殿となっていく。神殿というのはここでありますように礼拝する場所という意味でありますね。まさに我々はキリストを礼拝することによって人生に疲れ果てた死んだような状態の人間に新しく命が吹き込まれていく、神の命が吹き込まれていく、そういうことが起こっていくのが教会の礼拝ですよね。神殿ですよね。建物に来たって何かこのパチンパチンと手を打ってね、お辞儀して帰っていくっていう、それは一般的なお宮なんかの場合そうかもしれませんよね。でも礼拝は違うんじゃないですか。教会の礼拝はただここに来てね、ただパチンパチンってやって帰るっていう人誰もいないですよ。やっぱりここでは神の言葉が語られて、それが聞かれて、そして言うならばキリストの復活の命が一人一人に吹き込まれていくという、そういうことが起こっていくのが礼拝ですよね。前にも話しましたが、このエゼキエルがこの捕囚後のですね、そういう状態の中で、状況の中でこの墓地に連れて行かれる、死んだ人がの骨がそこにあるところに連れて行かれる。そしてこのエゼキエルがこれらの骨は生き返ることができるでしょうかと神に問うた。これがエゼキエル37章。その時に主はエゼキエルに命じた。霊に預言せよ、霊よ、四方から吹き来たれ、これらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返る。そう言ってですね、まあエゼキエルはですね、この骨が命が骨に命が吹き込まれて生きたものとなっていく、そういう姿、幻をですねそこで経験したわけですよ。まさに礼拝者の命は魂の栄養を与えられ、知恵と経験を積んで絶えず成長していく、あるいは成熟していく。多分我々はこの礼拝に来て神の言葉によってですね、成長、魂の成長、あるいは成熟というものを与えられてきたと思いますよね。キリストは言われた、私は誠のブドウの木。誠のっていうのは真実なというふうな意味ですけれども、それは完全な純粋なブドウの木、完全なブドウの木なんだと。必ず実を結ばせる酸っぱいブドウではなくてですね、必ず良い実を結ばせる、そういう私はブドウの木、あなた方はその枝である。まさにキリストの枝である。完全なキリストの我々は枝としてこの立たされている。それが教会だ。その生命的な関係にとどまる者は必ず良い実を結ぶ。礼拝を離れてしまうならば実を結ばないだけでなくて、その枝は枯れ果てて焼かれて捨てられる以外にない。そのことをキリストは言ってますね、このヨハネ伝十五章で。キリストに本当の意味で結びつかないものは、礼拝を離れてしまうならば実を結べない、枯れ果てて、それは最後には役立たない、焼かれて捨てられてしまう以外にないんだと言ってるんです。まさに神殿となるということは、一人一人は建物のように主における聖なる 神殿となりますと。神殿となるということは礼拝するものとなるという意味じゃないですか。一人一人が真実の意味で、それが礼拝、神殿となるという意味ですよ。まさにそこでキリストの恵みの良いブドウの木の枝となっていく、一人一人はまさに神を礼拝するものとなっていくという、そういうことをこの教会の大事なものとして語っているわけであります。でさらにこの4番目としては何を書いているか、一番最後のところ22節のところですけども、キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのですと書いています。これどういうことか、旧約聖書の出エジプト記においてモーセはイスラエルの民をエジプトからですね引き出して、そしてあの航海の海をこう渡っていったんですよね。そういう経験をしたんですよ。でその時にモーセはこの出エジプト記15章ですから、ちょうど渡った後の話のことを書いて、そのモーセの言葉が書いたんです。そこにこうあるんですよ。あなたは慈しみを持って、あなたとの神様は慈しみを持ってイスラエルの民を導き、道からを持って聖なる住まいに伴われた。神様の道からを持って神の聖なる住まいに、まあ神殿にですね、イスラエルの民を導いていった。ところがその後の歴史においてイスラエルの民は何度もこの神の住まいから離れることになった。イスラエルの民っていうのは神の民だったわけですよね。ところが聖書が記しているところに載ると、これが神の民なのって思えるような出来事が次々と書いてある。アラノになって、航海の海を渡った後すぐに水がなくなった、食べ物がなくなった。そしたらすぐに文句を言った。実はこれがイスラエルの民だったっていうんですよ。その事実を書いてる。一般のですから民と変わらないような、そういう姿だった。まさにこの神様の住まいからこのに導かれたんだけれども、本当にそこにとどまって、先ほど言ったように新約聖書のこの教会のようにですね、そこにとどまって神を礼拝するものとなっていったかというと、そうじゃなかったっていうんですよ。しかし今神はイエス・キリストによって一人一人の中に神ご自身が住みたもう神の住まいとなってくださる。一人一人の中に神が住みたもう住んでくださるっていう表現なんですね。キリストにおいてあなた方も霊の働きによって神の住まいとなるのです。一人一人のうちに神が住んでくださるっていう意味ですよ。これはその次のページの3章の、左のページでいいですかね、3章の17節左のページですね。信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、うんぬんと書いてますよね。愛にしっかりと立つようにしてくださるっていう、その最初のところにおいて信仰によってあなた方のうちに、心のうちにキリストが住むようになるって書いてあるじゃないですか。パウロはあのガラテヤ書で言ったんじゃないですか。生きてるのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのですって言ってるんじゃないですか。ですからキリスト、神を信じるっていうことは、一人一人が私のうちに救い主であるキリストが生きてくださっておられるっていうこと、そのことを言ってるんですよ。それが神の住まいとなる、神がそこに住んでくださる、キリストが私たちのうちに住んでくださる。住むっていうことはどういうことでしょうか。一時的じゃないという意味ですよ。これは一時的に滞在するっていうんじゃないんですよ。皆さんの家のように、いわゆる家はずっとそこにずっと住んでるから家なんじゃないですか。神の住まいっていうのは神がずっとそこに住んでくださる。私たちの人生のうちで神様、救い主がずっと私のうちにとどまっていてくださる。 それが神の住まいという意味ですよ。神が私たちのうちに住んでくださる、救い主が私のうちに住んでくださる、いてくださる、ずっと変わらずにね、いてくださるという意味ですよ。これほど実は神と密接な関係はない、永続性があるという意味ですよ。これが神との関係である。信仰に生きる、あるいは教会に生きるということはこのようなことであるというふうに今説明したわけです。ですからいくつかの家族とことがですね、建物の比喩とか神殿という比喩とか、そういう比喩を持って神様は、イエス・キリストは私たちのうちにこれほど近しくですね、いてくださるんだ、それがキリストを信じるということなんだと言いたいわけであります。ですから教会がある限り、どんな時代の中にあっても安心し、また希望を持って生きることができます。教会がある限りです。そしてキリストは言われたんですね、私は私の教会をここに建てる、この岩の上に建てると言ったんです。教会はいろんな意味で教会の変遷があるじゃないですか、この歴史の中には。しかしキリストが教会を建てると言った時に、そういうキリストの教会、それは変わらないキリストの教会なんだ、その教会がこの地上にあると。ですからこの地上の教会はいろんなふうに破れておりますよね。このようにね、今まではたくさんの礼拝者がいたけど、なんだこっからからじゃないか、それも地上の教会の姿なんですよ。しかしそれは、それでもこれはキリストの教会なんだということを、我は教会を信ずという言葉にはそういうことだと思うんですよ。つまりこの教会の頭はキリストである。そして私たち一人一人も誠のブドウの木であるキリストの枝として生きていく、そして良き実を結んでいく。どのようにしたら我々はその良き働きをすることができるか、そういうことをともにこの考え、そしてともにそのために力を尽くしていく、そういう教会、まさにどんな時代の中にあっても本当に我々は心安らいで、また希望を持って生きていく、それが教会の生活であります。キリストを信じるということはまさにそういう生活を続けていくということであります。私たちは今週もまたキリストの体である教会からこの世に使わされていく一週間を働いていきたいと思うのであります。お祈りします。